こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解黒魔術ファイスノー。レオ4条は草野拓が執筆し、福地隆子のイラストをしたオカルト民族学系の入門的な参考書である。2013年間、全223ページの本書は黒魔術を単なる怪奇的な実践集としてではなく、人に害を及ぼすと考えられてきた呪術の観念、道具、儀礼、文化的背景を図解でたどる。構成は黒魔術の定義と基本法則から始まり、ヨーロッパ、日本、中国、さらに各地の事例へと視野を広げる。類観と感染という呪術的思考軸に悪魔契約、魔女、サバと牛の国参り、ウフなど、地域ごとに異なる伝承を扱う点が特徴である。見開きごとに文章と図版を組み合わせる編集のため、専門研究所ほどの網羅性や実践手引きではなく、神話、宗教、民族、創作作品に現れる呪いの背景を把握するための案内書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に類観と感染の法則から読む呪術的な因果関係。本書の土台となるのは近代科学の因果関係とは異なる呪術的思考である紹介される基本法則の一つ。類観の法則は似たものは似たものに作用するという発想であり、像、影、映像、足跡などが当人の代理になり得るという観念を説明する。もう一つの感染の法則は、かつて接触していた者同士は分離後も関係を保つという考え方で、衣類、食べ残し、毛髪、爪、唾液などが呪術の対象になる理由につながる。これらは個別の奇襲を雑多に並べるための分類ではない。なぜ寛大から離れた者、個人を示す名前、残された痕跡が危険視されたのかを、一つの論理で読み解く枠組みである。対象を直接傷つけずとも、その人と結びつく媒介物に働きかければ影響できるという発想は、偶像崇拝への警戒や、個人情報身体的痕跡をめぐる近畿の文化史を理解する入り口にもなる。本書はこの枠組みを使い、黒魔術を荒唐無稽な技法の集積ではなく、世界をどう連関させて理解したかという民族的思考として提示している。次に、黒は技法そのものではなく加害性と関係性によって成立する。題名にある苦行魔術という語はしばしば悪魔崇拝や殺傷を連想させる。しかし本書が示す重要な視点は、呪術の技法そのものを自動的に黒と決められないことである。誰が誰にどのような意図で用いるのかによって、同じような象徴操作や儀礼が救済、防御、治療、害のいずれにも結びつきうる。したがって本書の焦点は超常的な効果の真偽を断定することより、人を害する目的で理解、恐れられてきた呪術の領域を整理することにある。最悪を他者へ押し付ける、天候や財産に不利益を与える霊気存在を操るといった紹介例は、共同体が何を被害とみなし、どのような不幸に説明を求めたかを写す。ここで黒魔術は善悪の肯定的な分類というより、対人関係の緊張、責任の帰属、報復への願望を表す言葉としても機能する。この整理は、魔術を無条件に神秘化したり、反対に単なる迷信として切り捨てたりしないために有効である。読者は黒魔術というカテゴリーが宗教、倫理、民族的創造力の境界で作られてきたことを把握できる。さらにヨーロッパの悪魔契約、魔女、サバトを歴史的イメージとして整理する。ヨーロッパ編では、悪魔との契約、魔女の黒魔術、入会儀礼、サバト儀礼的魔術、幻惑魔法、変身魔といった近世ヨーロッパの魔女像と結びつきやすい主題が取り上げられる。この章の価値は、これらを単一の実在した秘密体系として扱うのではなく、悪魔学、民間伝承、宗教的対立、怪異のイメージが重なる領域として見渡せる点にある。例えば悪魔契約やサバトは、キリスト教社会で異端や魔女を説明し、非難する言説と深く関係する。他方で幻惑や変身の伝承には、人間と動物、現実と見かけ、共同体の内と外の境目への不安が現れる。儀礼的魔術という項目も、民間の呪いだけでは捉えられない書物、象徴、宗教的言語を伴う魔術観の存在を示す。本書は図解という形式により、多数の語を視覚的に区分して提示するため、創作で混同されがちな魔女、悪魔、儀礼を概念的に整理する下地になる。ただし各概念の成立年代や地域差を精密に検証する専門誌ではない。より深く知るには、魔女裁判史、宗教史、民族学の研究と併読する必要がある。そして牛の国参りとウフォが示す日本、中国の呪術文化の異なる文脈。本書は黒魔術をヨーロッパ的な悪魔や魔女の物語に限定せず、日本と中国を含む世界の呪術へ視野を拡張する。日本編で扱われる牛の国参りは、特定の時間帯、神社、藁人形などの強い視覚的記号で広く知られる一方、うさみ、祈願、珍奇、宗教空間への恐れが重なった文化的イメージとして捉える必要がある。本書の枠組みでは、対象を表す人形や対象と結びつく要素を用いる発想が類観感染の法則と接続する。 中国編のウフは伝説上のウに結びつけられる歩行儀礼として紹介され、呪術的行為が必ずしも他者への加害だけでなく、道教的な儀礼や霊的秩序の観念とも交差することを示唆する。この対象から見えるのは、黒魔術が各文化にそのまま存在する自明の分類ではないという事実である。近代的な総称である黒魔術のもとには、復讐の呪法、邪術への警戒、祈祷、儀礼、歩行など起源も目的も異なる実践と伝承が置かれている。地域比較を通じて読めば、共通する象徴操作と宗教的社会的な意味付けの差異を同時に考えられる。最後に、見開き図解が担うオカルト知識を創作資料へ変換する役割。F5 シリーズらしい本社の大きな特徴は、見開き単位で文章による説明とイラスト使いを組み合わせる編集にある。黒魔術のように専門用語、伝承上の道具、宗教的連想、地域差が多い題材では、視覚的な整理は単なる装飾ではない。読者は名称だけを暗記するのでなく、どの対象物が人の代理と考えられたのか、どのような儀礼的場面が想定されたのかを把握しやすくなる。レビューでも、この読みやすさと背景にある文化思想の簡潔な説明が評価されている。そのため本書は、小説、漫画、アニメ、ゲームなどで呪術的モチーフに触れた読者が設定の由来を確認する資料として特に使いやすい。一方、図解による広い導入には限界もある。項目ごとの情報量には差があり、資料批判、地域ごとの伝承変化、実在の宗教実践の細部を深く追う構成ではない。また、実際の呪術を行うための手順書として読むことも適切ではない。むしろ、創作上の定型を歴史や民族の背景結び直し、フィクションと文化的資料の距離を意識するためのコンパクトな参照枠として読むことで強みが生きる。結論として、本書が向くのは魔女、悪魔、呪い、儀礼といった題材を単なる怖い逸話ではなく、文化的な背景とともに理解したい読者である。とりわけ小説、漫画、アニメ、ゲームの設定資料を探しと、民族学や宗教史への入り口を求める人に実用的な利点がある。類観と感染という基本法則を抑えることで、毛髪や人形、名前、影、足跡が呪術と結びつけられる理由を個別の階段を越えて説明できるようになる。またヨーロッパの魔女像、日本の牛の国参り、中国の右方を並べてみることで、黒魔術という総称の内側に多様な伝承と宗教的文脈があることも学べる。類書には、恐怖や刺激を前面に出すオカルト毒物、あるいは専門性の高い研究書が多い。その間に位置し、文章と図版を見開きで対応させながら、広範な主題を短い単位で参照できる点が本書の差別化要因である。反面、学術的な決定版や実践指南を期待する読者には情報が足りないだろう。だが、呪術をめぐるイメージの由来を整理し、次の専門的読書や創作上の調査へ進むための案内書としては、明快で扱いやすい一冊である。ご支援いただける場合は、草の勘、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。